おはようございます。2016年6月13日月曜日6時5分になりました。ということで、月曜日新たな1週間今日からスタートします。なんかね、もう本格的に梅雨というかそんな感じで結構雨の日が多くて、しっかりと雨が降ってるような感じになってますけど、まあただ蒸し暑くてねな感じでじとじとの感じになってきてますけれども、さて今日はですね、 Cネットジャパンから、SNS でネットストーカーが起きる理由、10代も罠にはまるということで、これはニュースというよりもコラムなんですけれども、時々取り上げているこういうソーシャルネットワークとかそういうのこうね、とか子どもたちのネットワーク事情みたいなのをよく取材をされている、これは高橋さんですね、の記事、ネットコラムなんですけれども、なんていうんですかね、SNS というか普段コミュニケーションっていうのは面と向かってこう話をしたりとか、まあ、電話でやり取りとかってやるとですね、そのコミュニケーションのその状況、なんて言ったらいいのかな、お互いの立場とかそのコミュニケーションの位置づけみたいなものがお互いにこう理解できてるわけですよね。相手の状況だとか相手と自分との関係性みたいなものがお互いにこうある程度こう分かる、感覚的にこう理解できる。でまた声のトーンだとか実際に会ってだとその表情だとか仕草とか、その態度とかいろんなもので、そのお互いのこの感覚というかですね、その関係性みたいなものがそのコミュニケーションの中でこう理解できてくるわけですよね。 お互いがこう理解できてると、それはそんなに大きく食い違うことはない、ですけれども、ただこうデジタルがこう入ってきて、言葉でのやり取りというか、まあ、文字ですねのやり取りがメインになってきたことによって、その文字情報以外のことがですねどんどん抜け落ちてるんですよね。その文章に書いてる、その内容からしかこう推測できないんで、相手と自分との距離感みたいなものがなんとなくこうずれてくる時がありうるんですよね。そのこっちはこう親しくしてもらってると思ってるんですけど、相手は別に大勢いる中の一人であって、そんな特に取り立てて親しくやり取りしてるとかっていう感覚はなかったりすると。でところがそういうところ、そこでこう勘違いをしてしまってストーカーみたいになったりとか、そこからまあね最近いろいろ起きてますけれども、その SNS とかの書き込みとかそんなのからいろんな事件に発展してしまうとか、まあそういうことが起きがちですよね。で特にその相手は一体なんていうの、多くのやり取りしてる中の一人と思ってたところが相手からは一対一でやり取りしてもらってるみたいに勘違いしてしまうとかね、なんかそういうところがこの、デジタルのコミュニケーションとか特に SNS のやり取りっていうのは非常に難しい気がしますよね。そのお互いにコミュニケーションというか言葉のやり取りはしてるんだけど、その状況をそれぞれの人がこう思ってるのが共通認識として育ってないというか出来上がってないっていうのがあって、でそこの食い違いからトラブルがやっぱ起きがちになるとね。でそんなんまあ結構普通はわかんじゃないのとかって思ってしまうんですけども、そんなことならないでしょって思うかもしれないですけども、意外とね起きやすいんですよね。その今の SNS とかっていうのは本当そこは気をつけていないと 勘違いしてしまうというか、なってしまうことがあるんですよね。その常に何ていうのかな、第三者の目があるというか、他の人にこう見られてる感とかですね、そういうものをどっかにこう常に持ってないといけないって、ネットワークの使う上ではそこはね、本当こう注意しないといけない気がしますよね。で、LINE なんかもすごいこう流行ってますけども、あれもそのクローズドに見えて、実はその内容ってなんていうのかな、グループでこうやり取りしながらまたすぐに別グループができて、あるいはこう1対1のやり取りがあったりとかして、非常にこう複雑なコミュニケーションの取り方をしたりしますよね。その辺もこう同じツールの中でやってるんで、なんかそこら辺がこう勘違いしてしまう可能性もあるから、非常にややこしいですね。リアルだといろんな他の状況の中でこう記憶してるから、その勘違いってこう、ね、1対1でこうひそひそ話でしてたっていう時のことと、そのみんなでワイワイ言いながらやってた時の区別っていうのは、その記憶の中で割とねこう綺麗に分かれてるんですけども、 SNS なんかそのスマホとかでね、こうチャット画面でやってると、どっちでやってた内容かなんていうのがだんだんこう曖昧になってきてしまったりすると、そういうところでこう大きなトラブルになるとか、まあ本当そのそういうなんか今までにないコミュニケーションツールを手に入れたがゆえに、これまでなんていうのかな、気をつけなくてもよかったところにこう気を配っとかないといけないみたいなのがいっぱいこう出てきてるんですよ。でそのあたりが気づいてないと、意識してないと、本当にどっかで大きな間違いを犯してしまいがちですよね。でその辺がこう本当今の10代20代っていうのは、そんなのが当たり前の中でコミュニケーションを取ってきたっていう世代と、でやっぱり、大人の、ね、30代以上の人たち、特に、40代50代とかなってくると、完全にこういう後から入ってきたそのコミュニケーションツールっていうのが今までの感覚とこう違いっていうのがなんとなくこう体で感じてたりするんですけども、ただ今の10代20代はそんなものがないうちに、先にというか並行してこんな SNS みたいなものが入ってくるんで、子供の時から。そうするともうその感覚ってやっぱ全然こう違うんですよね。でこう当然こんなこと分かってるだろうと思うことが実は全然分かってなかったりするというのがあって、だからそのあたりをこのどう理解していくのか、どう説明するのか、またそこに何ていうのかな、どんなトラブルが潜んでるのかっていうのは、比較するから大人は理解できるんであって、10代20代にとってはその比較する対象がないから理解できないんですよね。もうこれ結構前の話ではあるんですけど、携帯電話をね、そのもう生まれた時から携帯電話があった世代と、で途中からこう携帯電話を持った世代とで話をするした時に、その違いってやっぱすごいありましたよね。なんていうのかな、友達の家に電話する時って、固定電話時代は必ずその時の親が出たりするわけですよ。そうするとその家の家族の人に対する接し方っていうのを覚えないとですね、その子に電話できないわけですね。電話伝えられない、特にその、異性の家にね、異性の家にこう電話する、そういう時にはやっぱりすごい緊張するし、それをこうね、乗り越えないと、その相手に電話がつながらないわけですよ。ところが今携帯電話が当たり前の世代になってくると、その感覚が全く分からなくて、かけるかかけないかしかないわけですよね。もう確実に相手の携帯番号分かってるから、その相手が出るに決まってるんで、だからそこら辺がこうかけるかかけないかっていうところで悩む でもかけると決めても、その固定電話自体はかけると決めても、そこから先どうするかっていうね、そこがこういろいろ悩むところだったりするんですけど、そこら辺がこう全然ないっていうね、そういう違い、それはいくら説明してもわからないんですよ、そんなの経験してないから。だからそれと同じように、今のその SNS とかが当たり前の感覚で育ってきてるあの10代とか20代にとっては、そのリアルのコミュニケーションとそのネットでの SNS とかの違い、その今あの私が最初に言ったようなその距離感みたいなね、コミュニケーションの距離感みたいなものがこう違うっていうのが、なんとなくこうその伝わりにくい、リアルで会うと、そのいろんな状況から相手との対等なコミュニケーションなのか、どっちかが上か下かみたいなのとか、その濃い関係か薄い関係かみたいなものをこういろんなところからこう察知していったりするわけですね。相手がどれぐらい自分にこう、心を開いてくれてるのかとか、あるいは親しくなってきてるのかとかっていう、いろんなところでこう分かってくるのが、なんかその辺の感覚がやっぱりこう微妙に違うわけですよね。いきなりこう学校のクラスとかで友達になっても LINE でやり取りしようみたいななってくると、その LINE のやり取りとリアルのやり取りとかあって、そこら辺のどっちかというと LINE の方があのやり取りが長くなってくるわけですよね。24時間つながるから LINE の方が、土日であろうがあの夜だろうが朝だろうが関係ないわけですよね。だからそこら辺のその感覚とか、そんなものが全然こう変わってくるっていうのが、だそれをね、こう大人の方が理解して、それによるこう違いからあの勘違いすることというかですね、そういうポイントとか、なんかそんなものはちゃんと伝えないと多分理解できない、理解できていないのが普通なんじゃないかなと、そんな気がします。だからまあそういうところがね、これからの社会人になってきた時に、こんなこともわからないのかっていうのは多分わからないんですよね。経験もしてないし、だから普通のコミュニケーションすらうまくこう理解できないことがいっぱい出てくるっていう、そういうことになってきてる、そんなことになってきてるんだっていうことは、ちょっとこう考えとかないといけないんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。だからなぜわからないんだではなくって、多分わからないというか知らないんですよね。だからそのことを分かった上で、大人の方もそれをどう伝えるかとか、どんなことにこういうね SNS とかそういうものって何がこういけないのかって、大人の方もよく分かってなかったりするんですよ。そのなんとなくは分かっていても、説明できるかっていうと感覚的にしか分からない部分だったり、やっぱそこはですね、もう本当その、なんていうのかな、今までに全くないことが起きてるっていうことは、大人の方がかなり理解しとかないといけないんじゃないかなと。なんでじゃなくて、なんでかをこう理解していかないといけない、違ってるんだっていうことを前提にして、理解するって、本当にそのね、異文化のところを理解するっていう気持ちでこうやらないといけないような、なんかそんな世の中になってるっていう、もうね、いやはや面白いっちゃ面白いんですけどねいろいろ面白いことは出てくるし、かつそのバックグラウンドでいっぱいそのデータが全部蓄えられてるから、そこのデータの解析ができるんであれば、おそらく無駄なこう無駄なというかこうね、今SNS とかそうなんて大人が見れないから、親が見れないから心配とかって言ってますけど、あれって別にテクノロジーの力を使えば、本当そういう会話って分析して、どっかに危ない会話をやってるとか危険な会話をしてるとかっていうのは、本当そのビッグデータの解析の仕方の手法を取り入れれば、そんなのでできるんですよ。ただそれをやるかやらないかっていうのは、大人がこう考えなきゃいけないことだし、それをやってこうこれからのね若い子たちを守っていくっていうことを考えるのか、それとも大人がこうちゃんと言葉で説明して理解していく、伝わらないものをなんとか伝えようと努力するのか、多分そんな瀬戸際になってきてんじゃないかなっていう、そんな気はしますけど、まあね、どっちがいいのかあれですけども、 さて、そんなところで、今日月曜日ですね、ちょっと今日はまだ、関西の方も午前中は天気が悪いのかな、なんかそんな感じですけれども、まあまあ明日明後日あたりはまた暑くなるのかな。ね、6月に入って、なんか言ってますけど、台風がまだ一つも発生してないと。今年はですね、なんか海の、温度が、海水温とかがとても高くてですね、まだ台風が発生するのってそんなむちゃくちゃ高いところできないらしいんですね。で、いつもよりとからは温度が高いので、この夏はめちゃめちゃ暑くなると言われてます。まあね、もう本当この6時5分をやり始めてからもうね7年目になりますけども、本当ね、始めたぐらいあたりからだんだんだんだん気温の変化激しくなってきてますよね。だからこういきなり夏っていうか、もう猛暑みたいなのになってきたり、冬はめちゃくちゃ寒かったりしますんで、本当にね、そこら辺はこうそういうものも大きく変わってる。まあ今まで何度も言ってきましたけど、なんだかんだつったって、その記録がちゃんと作られてるのはせいぜい100年ぐらいなんで、気象観測とかやり始めたのって。だからその100年がものすごい安定してただけであって、本来はこれぐらい荒れるのが普通なのかもしれないんですよね。もっと言う、長いスパンで言えば、ここ本当に数千年がめちゃくちゃ安定してたんで、こういう人間の文明っていうのは発達したとも言われてるんですよ。で、本来ならば今って氷河期が来てるはずなのに、それすら来てないっていうのは、だからものすごい安定した時期だったから、これだけ文明が発達したとも言われてるんで、まあね、本来の地球に戻っていくのかもしれないので、まあそれをどうやって乗り越えていくのか、まあまあね、いろんなことを考えないといけない、こう想定外とかって言ってる場合ではないのかもしれないです。何の話をしてるかわからなくなりましたが、まあ頑張って、そんなことを言ってても、今日から月曜日1週間頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。